皆様おはようございます。
おはようございます。
4月から半年の間、旧約聖書のエレミア書から学んでまいりました。今日からは新約聖書の中から使徒パウロの手紙を学んでまいります。今回はおそらく半年というわけにいかず1年近くになるかと思います。これだけじっくりこのパウロの手紙を読んでまいりたいと思います。エレミアの時代とパウロの時代というのは600年以上も離れているわけですね。600年と言いますと、日本の歴史で言いますと足利幕府の室町時代から先ほどの平成の時代ぐらいの間ぐらいの間があるわけですね。室町幕府の時代から、平成の時代というともうものすごく時間がありますですね。その間日本はいろんなことがありました。室町時代と平成の日本は同じ日本だとは簡単に言えないぐらい違っているわけであります。そう考えますと、このエレミア書、私たちが学んできたエレミアの時代とこのパウロの時代というのは同じ聖書だからといって同じような時代だとは到底言えないわけです。大きく変わっています。そのことを今日は踏まえたいと思いますが、しかし同時に同じイスラエルの神様に仕える人たちが同じ神の霊感によって書いた書ですから、当然共通する部分もあります。もっと言えばエレミア書そのものからパウロはいろんなことを深く学んでいるわけです。パウロはエレミア書に大きな影響を受けています。でパウロという人ですね、非常に大事な人物ですが、忘れてはいけないのはこのパウロが活躍した時代というのは新約聖書はまだ一つも書かれていなかったわけです。当然ですね、パウロ新約聖書の約半分がパウロの手紙だと言われてますので、パウロ自身が書いた手紙が新約聖書になっていきますので、まだ新約聖書はなかった。パウロの手紙が新約聖書でも一番古いものですから、ですからパウロが活躍している時には聖書というのはなか新約聖書というのはなかったわけです。でパウロはおそらくイエス様とほぼ同じ年かちょっとイエス様に若いぐらいだと思うんですね。ですからパウロというのは少しイエス様に若いぐらいですが、ですから当然子供の頃はイエスという人のことを聞いたこともないわけですし、またイエス様の伝記である福音書も書かれていない。ですから私たちが聖書というと旧約新約両方ですが、パウロにとっての聖書というのは旧約聖書だけなわけですね。旧約聖書だけが聖書であった。これはイエス様にも同じことなんですが、旧約聖書がパウロの聖書であった。ですから少年から青年になる時期にかけてパウロは一生懸命、旧約聖書を読んでいたわけです。その旧約聖書の中でも特にエレミア書というのはとても重要な本でありますので、特にパウロはこのエレミアの生涯をよく深く理解していたわけです。私たちもずっとエレミア書を読んできましたが、パウロも同じようにですね、2000年前にエレミア書を一生懸命読んでいたわけです。パウロの手紙の中にはエレミア書をちょっと思わせる箇所、あるいは明らかにエレミア書から引用している箇所もあります。これはパウロがエレミア書をよく読んでいたことの何よりも証拠なわけです。ですからパウロはエレミアという人をよく知っていたわけです。これまで半年間読んできましたように、エレミアの働きというのはもっぱらこの自国人、つまりイスラエル、ユダヤ人に対する働きでした。ユダヤ人に対して、大国に囲まれたユダヤの国ですね、滅亡の危機に瀕したユダヤ民族に対して生き残るために神様がどういう道を示しているのか、それを伝えるのがエレミアの使命だったわけです。エレミアは自分の国の人々に対して神様が示す命の道を示したわけです。エレミアが示した道というのは当時のユダヤ人にとっては驚きだったわけです。それは なんとですね、偶像を礼拝する国、偽りの神を礼拝する国であるバビロンに従いなさいというものでした。まあ、敬虔なユダヤ人の中には、エレミアはなぜイスラエルの神様に従いなさいと教えるのに、偶像がバビロンに従えと言うんだろうかということをいぶかった人もいたと思うんですね。いぶかった人もいたわけです。むしろバビロン、この異教のバビロンに仕えずに追い払うべきだ、戦うべきだと考えたユダヤ人が多かったわけです。まあ、日本でもそういうことはかつてあったわけです。日本もかつて外国のことをこう異敵とか異人とか呼んでですね、尊王攘夷、天皇をいただいて外国人を追い出せとこう叫んだ人たちもいたわけです。まあ、同じようなこうメンタリティがあったわけですね。ユダヤ人の中でもイスラエルの神だけを礼拝しよう、もう汚れた外国人を追い出せという、そういうふうに叫ぶ人たちがいたわけです。日本も幕末だけでなくてですね、太平洋戦争中もアメリカやイギリスのことを鬼畜米英と鬼畜将と呼んだわけですが、まあ、こういうちょっと外国人をこう悪魔化するような傾向というのは日本にはあるわけですね。まあ、いつもではないですが、こうある時代になるとこう外国人を極端に悪く言うような傾向がありますが、それはある意味ではこう日本人のこの先民思想の裏返しなんです。日本は特別な国なんだと、外国とは違うんだという思いがあるんです。つまり天皇という、 こう神の子孫に収められている日本という国は特別な国だ、神の国なんだ、まあ、そういう思いがあるわけです。こういう先民思想が日本のこう外国人を敵視する風潮を生んできたわけですが、まあ、そのような先民思想はユダヤ民族においては一層強いわけです。まあ、なぜかというと、彼らこそ誠の神によって、本当の誠の神によって選ばれた民族だからです。ですから彼らは神を知らない外国人、偶像礼拝をする外国人に支配されるのを非常に嫌うわけです。そしてイエス様やパウロの時代にもこういう先民思想、イスラエルは特別なんだ、神の民だという思いは燃え上がっていたわけです。当時のイスラエル、ユダヤ人はバビロンではなくて、当時の超大国ローマ帝国の植民地でした。ローマ帝国に、屈服していたわけです。でローマというのも世界の歴史の中でも最強の帝国と言われている国ですので、まあ、このローマに仕えるということはもう避けがたいことだったわけですが、まあ、しかしそのローマは偶像であふれている、誠の神でない神を礼拝する国がある。ですからそういう偶像を拝む国に仕える、属国になってしまうことで、イスラエルも偶像によってこう汚されてしまう、そう考えたユダヤ人が大変多かったわけです。ローマに敵対心を燃やす、このローマの支配から早く脱して誠の神を礼拝したいという、そういうですね、民族の独立をこう願う愛国者がたくさんいたわけです。パウロもイエス様を信じる前は、まあ、そういう一人でした。彼はクリスチャンと呼ばれるキリスト教徒を非常に嫌ったわけですが、それはなぜかというと、イエスキリストという、イエスを拝むユダヤ人というのは、このイエスというのはこのローマ帝国、偶像を拝むローマ帝国によって殺された人間ではないかと、ローマ帝国によって十字架にかかった人間をメシア、救世主というのは狂っている。また彼らはユダヤ人であるのに、まあ、異邦人、外国人と親しく付き合っている。外国人というのはもうモーセの律法を守らない、非常にこの汚れた人たちである、こういう汚れた人たちと平気で付き合っている。彼らは外国人のことを兄弟と呼んでいる、一緒に食事もしている、とんでもない連中だとパウロは思ったわけです。エレミアの時代に例えますと、まあ、クリスチャンというのはユダヤ人であるのにバビロンの人たちとこう親しく付き合って、バビロンの人を兄弟と呼んでいる、まあ、そういう人なわけです。パウロは、まあ、ギリシャ人、あるいはローマ人を 無節操に受け入れる、そういうキリスト教会が許せませんでした。パウロは熱烈な愛国者、イスラエル至上主義者であったので、彼にとってはキリスト教徒というのは敵との内通者、裏切り者、まあ、日本でいうと非国民だと、そういうふうに思ったわけです。そこでパウロは徹底的に教会を弾圧して教会を滅ぼそうと、そこまでした人でした。しかしその前に、その彼の前に復活の主イエス・キリストが現れたわけです。そしてキリストは今やユダヤ人だけでなくて、外国人、広く異邦人、世界の果てまで救いをもたらす、そういうことをイエス様が願っておられる。そのことをパウロは知らされて大変驚いたわけです。自分が今まで一生懸命イスラエルを外国人の悪い影響から守ろうとしていた、外国人の影響から守るために、キリスト教を迫害していたわけですが、そうではなくて、神様はこのイエス・キリストという方をミシアとして、彼に従う民を通じて世界中の人を救おうとしておられる、まあ、そういうことを彼は知らされたわけです。大変パウロは大きな衝撃を受けて、それまで外国人に対するこう敵対的な態度を改めて、むしろ外国人の救いのために、ユダヤ人以外の人たちのために人生を捧げることを決意したわけです。ここに外国人、異邦人のための使徒パウロが誕生したわけです。エレミアという人はユダヤ人に対して偶像礼拝の帝国バビロンに使いなさいとこう命じたわけですが、パウロはさらに徹底しているわけです。バビロンに使えるんではなくて、バビロンの人たちに向かってイスラエルの神様を信じなさいと、そういう説教をしたわけです。バビロンの人たちを仲間としてですね、彼あなた方も一緒に私たちの誠の神を礼拝しようと、そういうことをしたわけです。エレミアよりさらに一歩進んでいるわけですね。でパウロはイスラエルの神とそのメシアであるイエス様を信じなさい、こういうメッセージを携えて敵国であるローマ帝国のただ中に赴きました。ローマ人だけでなくてローマ帝国の広大な領土、そこにはいろんな民族が暮らしていたわけですが、そのあらゆる民族にローマ帝国のですね、属国に過ぎない、植民地に過ぎないイスラエルの神、そしてその救世主を述べ伝えようとしたわけです。これはすごいことなんですね。これはすごいことであります。どういうことかというと、日本もですね、かつて日本はアジアの国々をですね、植民地にしようとしてですね、アジアのいろんな侵略をしていったわけですが、その日本の大日本帝国のですね、一番こう盛んな時期に、例えば朝鮮半島から来た宗教家がですね、日本の人々に朝鮮の神を礼拝しなさいと、朝鮮の神が誠の神だということで、この神を礼拝しなさいと言ったら、当時の日本人は、激怒したでしょうね。私たちは我々が拝むのは礼拝天皇だけなんだと、それと同じようなローマ帝国化すると、イスラエルというのはもう植民地のですね、一番硬い中のもう全然滋賀にもかけない、そんなちっぽけな国の神がですね、世界の神だと、あなた方もその神を拝みなさいということをですね、述べ伝える、このパウロというのは、ローマ人は少子千万、肩腹痛いわという、そういう形ではざけったと思われるんですね。しかしそういう困難なことをパウロは成し遂げようとしていたわけです。異邦人の人というのはこういうことで、彼はイスラエルという非常に弱小国家、植民地国家の人物だ、その彼が大ローマ帝国に向かって、この私たちの神こそ唯一の神だということを述べ伝えようとしたわけです。そういう使命をパウロは抱いていたわけです。このように異邦人、外国人のための使徒となったパウロですが、パウロはまずアンテオケというところに拠点を持つわけですね。後でちょっとその聖書の後ろにある地図なんかを見てほしいんですが、アンテオケというのはよく出てきますが、イスラエルの北側にあるところですね、今でいうシリアという国です。シリアというとちょっとこのすぐ頭に浮かばないかもしれませんが、例のカルロス・ゴーン氏がですね、 逃げた国がレバノンというところがありますね。レバノンの隣がシリアですから、ゴーンの逃げたようなところあたりにあるのがアンテオケですね。まずそのアンテオケ教会でパウロは拠点を持ったわけですね。このアンテオケというのは外国人、ユダヤ人と外国人がですね非常に親しく交わる、この画期的な教会だったわけですね。最初できたエルサレム教会というのはもう全員ユダヤ人ですので、みんなユダヤ人しかいない教会だったんですが、その上のアンテオケではユダヤ人と外国人が兄弟姉妹として親しく交わる、こういうですね教会だったわけです。国境の国籍のですね壁がなくなっていた、そういう教会だったわけです。そのアンテオケでまずパウロは活動を開始して、それからどんどんどんどん北に登っていくわけです。そのアンテオケから次は小アジア、まあ、それは今でいうトルコですね、トルコのところに登っていきます。トルコに行って、でさらにですね足を伸ばして、今度は初めてヨーロッパの地に行くわけですね。まあ、トルコというのは一応、まあ、アジアと分類していいでしょうけど、まあ、アジアとヨーロッパのこう境目ですが、完全にヨーロッパに足を踏み入れる、これがパウロの最初の第2回の伝道旅行で、パウロはアジアから離れてヨーロッパに向かう。最初に向かったのはギリシャですね。ギリシャ、ヨーロッパ文明の発祥の地であるギリシャに向かったわけです。でギリシャの北部、これマケドニア地方というところあります。マケドニアというのは有名なところですね。このイスカンダルと呼ばれたアレキサンダ大王ですね。アレキサンダ大王が生まれたところがマケドニア地方ですが、そのマケドニアにまず向かってピリピとテサロニケという教会を作ります。有名なピリピの手紙、テサロニケとありますが、この2つの教会を立ち上げます。でピリピ、テサロニケというのは小さいながらも非常に主に熱心な教会だったわけです。なんとなくこの私たちの教会を思わせるようなところもあるわけですが、非常にこの主に熱心な兄弟愛の強い教会に、をまずピリピテサロニケに作るわけですが、そこで、まあ、非常にパウロは教会の人と良い関係にあったわけですが、ただ周りの迫害は激しかった。あまりにも迫害が厳しくて、パウロは長くそこに滞在できなかった。で逃げるようにしてこのどんどんギリシャを南下しているわけです。北から南にギリシャを下っていくわけです。それでパウロがまず向かったのは大変有名な学園都市アテネ。アテネというのは古代から哲学の生まれた非常に有名な都市ですが、まずアテネに向かいました。しかしそこでの伝道があまりうまくいかなかった。そこでアテネの近くのですね、今度は商業都市、学問ではなくてこの商い、商売の盛んな都市であるコリントというところに狙いを定めます。コリントで、このコリントこそパウロが建てた中でもおそらく一番大きな教会になった、最大の教会になったわけですね。でパウロの地中海伝道の拠点となる、そういう大きな教会を作るわけです。ですからコリントというのはパウロにとって非常に大事な教会である。大事なんですが、この教会は同時にこの問題のデパートみたいなんですね。こう問題だらけの教会、非常に大きな大教会ですが、そこにはいろんな問題がある、そういう教会をパウロはコリントに作ったわけです。で今から読んでまいります。第一コリントというのはの手紙というのはパウロはそのコリントでまず伝道を終えて他の土地に移ったわけです。他の土地で伝道してるとですね、この前に自分が作ったコリントからですね、コリント教会にはこういう問題が発生してます、コリント問題はこういう問題がある、いろんなニュースが入ってくるわけです。で大変だということで、このコリントに、すぐに戻れませんので、手紙、すごく長い手紙を書いて、このいちいちですね、この問題はこうしなさい、あの問題はこうしなさいと一生懸命ですね、このコリント教会のさまざまな問題を取り扱っているのがこの第一コリントなわけです。で聖書にはコリントの教会の手が2個あります。第一コリント、第二コリント、どちらも大変長いですね。とっても長いわけですが、なんで長いかというと、それはこの教会が問題が多かったからです。フィリピンは割と短いんですね。これはすごくあんまり問題がなかったというかですね、非常に、パウロにとってはこう、喜ばしい 感謝の教会だったわけですが、まあ、コリントの場合は問題が非常に多いので長くなっちゃったと、そういうことなんですね。まあ、そういう教会だと。でパウロのとコリント教会との関係は決していつも円満ではなかったわけです。それどころか非常に危ない、一触即発というかですね、こう険悪な状態になった時もありました。でこういう中でパウロは必死に教会の人たちに向き合って、時には非常に厳しいことも書いています。この第一コリントからはパウロの生々しい声が聞こえてくる、こういう書簡であります。ちょっとこのコリントという都市をもう一回ちょっとこのおさらいしてみたいです。コリント、まあ本当で皆さん聖書のですね、聖書マップにあるパウロの伝道旅行とかにあるコリントのね場所を見てほしいんですが、コリントというのは、まあ昔から大都市なわけです。アテネと並んでギリシャの中の有力な都市国家、まあ、ギリシャというのはあまりこの国というよりもこの各都市都市が独立しているわけですね。都市国家ポリスと呼ばれた都市が独立した行政を持っていたわけですが、まあ、その中でもアテネとコリントというのは二大名手、二大リーダーだったわけですね。しかしそのギリシャにもですね、この圧倒的なローマ帝国ですね、地中海の覇者となろうとするローマ帝国がどんどん押し寄せてきたので、このコリントは一生懸命ですね、周りの国々、周りの都市を束ねてですね、ローマと戦おうとしたわけです。まあ、しかし、紀元前146年ですね、ちょうどこのパウロが活動する、まあ、200年前ぐらいですね、コリントはローマに大敗をしてしまう。ローマに徹底的に破壊されてしまって、一回コリントは廃墟になっています。紀元前146年、パウロから約200年前にコリントは一度もう廃墟になってしまった。で、しばらくこのコリントはもう、なんていうか死んだような状態だったわけですね。まあ、しかしこのコリントってのは非常にこの、交通の要衝ですね。非常にこう、交易の中でどうしても必要な、非常に大事な場所でしたので、この都市がこの廃墟ではもったいないということで、この都市に目をつけたのがあの有名な、ジュリアス・シーザー、ユリアス・カエサルですね。カエサルがこのコリントというところをですね、目をつけてここを再建しようとした。約100年間ですね、廃墟になっていたコリントをですね、シーザーが、再建しようとして、で非常にこのお金と人をつぎ込むわけですね。で引退をしたローマの軍人たちをみんなこのコリントに住ませて、そこで大きな荘園とかを作らせてですね、でローマ風の都市に再建していったわけです。ですからコリントというのはもともとはこの非常にギリシャの有力な都市だったんですが、一回ローマによって破壊されてしまって、その後ローマ風の都市に作り変えられたわけです。考古学者たちがコリントの遺跡を発掘しますと、大体その碑文、昔の遺跡にはですね、ギリシャ語ではなくてこうローマ帝国の言語ラテン語で書いてるんですね。ラテン語でたくさん書かれている。このようにこのコリントというのは、まあ、あのローマ化されたギリシャ都市であるということが言えます。ですからこのちょうどカエサルがこのコリントを再建しだしたのが、ちょうどこのパウロが活躍する100年前ぐらいですね。100年前ぐらいから一生懸命この廃墟になったコリントをローマ帝国が一生懸命投資をして、ローマ風の都市に再建していく、まあ、こういうふうにしていったわけです。でこの100年間ですね、非常にコリントは発展したわけです。で当時のコリントのことをですね、ある人はかつてのカリフォルニアのゴールドラッシュみたいなんですね、そういう状態だという人もいますね。アメリカのサンフランシスコのようにですね、ゴールドラッシュでこう栄えたようなですね、そういう状態だという人もいます。非常にこの100年間ですね、栄えたわけですね。で考えてみれば当然でして、このコリントっていうのはですね、このアドリア海とエーゲ海っていうこの2つの地中海の海を結ぶ運河のある場所にあるわけですね。ちょうど交通の要所、みんなそこを通んなくちゃいけないんですね。通ると必ずこの交通税みたいな払うし、お金を落としていく、こういう、交通の要所である。 またトルコ、小アジアからも近い、まあ、何しろ交通の要衝なんです。ですから必ずこのアジアとヨーロッパが交易するとこのコリントを通るわけです。まあ、そこで、いろんなこう地中海中からいろんなこう産物が集まってくる、まあ、そういうところなんですね。こう非常に、まあ、貿易の盛んな、まあ、日本でいうと横浜とか神戸とかね、そういう感じのところなわけですね。でこういうこの新しい都市ですので、新しい思想とか新しい考え方に抵抗がないんですね。どんどんこう取り入れようと、こう、まあ、新種の気象というかですね、新しいものに抵抗感がなかった、まあ、そういうところである。ですからキリスト教は新しい宗教ですから、非常にこうチャンスがあるわけですね。まあ、しかし同時にこの港町にありがちなんですが、まあ、いわゆるこの性風俗が盛んであったりとかですね、あといろんな国々の神様が入ってきてますので、まあ、たくさんの宗教がある、まあ、そういう土地でもある。でさらに言うとこうローマ帝国が、まあ、今ホストになっている都市ですね。ローマ帝国の皇帝を礼拝する、皇帝を神様として礼拝する、こういう皇帝礼拝も盛んである。私も一回コリントに行ったことあるんですが、本当にこの当時のですね、ローマ皇帝を礼拝する立派な神殿の跡地が今でも残っていました。まあ、こういう魅力もいっぱいながら問題もいっぱいという、こういう大都市コリントにパウロたちは乗り込んでいったわけです。でパウロはその北のコリン、ピリピとかですね、テサロニケでは大変大きな迫害に遭いましたが、まあ、コリントでも問題、迫害はあったんですが、しかしですね、応援する人も多くて、パウロはここで1年半腰を据えてじっくりと伝道したわけです。ですからパウロは比較的ですね、この短期間ではなくて、このコリントでは相当時間をかけてじっくり教会を作っていったということがあります。まあ、こういう大事な教会であったということをですね、まず踏まえていただきたいんですね。ちょっと前置きが大変長かったんですが、今日の聖書箇所をちょっと見ていきたいと思いますが、今日の聖書箇所ですね、今日冒頭のところを読んでいただきましたが、パウロですね、最初神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロというふうにですね、自分のことを紹介している。で強調しているのは、自分は使徒なんだ、使徒、神様イエス様から使われた使徒だという。で使徒というのはですね、これ非常に重要なタイトルなんですね。このちょっと普通の伝道者じゃないわけですね。使徒というのはイエス・キリストが任命した人ということですね。ですから、まあ、例えば、今でも牧師とか、神父とかですね、いろいろいますけど、別に私たちはこのイエス様から直接例えば君牧師になれよと言われたわけじゃないわけですね。この教会という制度の中で、任命されてるわけですが、この使徒というのはイエス様が直接ですね、君を伝道に使わすというふうに命じられた人であります。で特別な人で、その代表格が十二使徒ですね。これイエス様とずっと伝道生涯を共にして、イエス様から教わってイエス様によって派遣された、そういう人が十二使徒、ペテロを筆頭とするですね。でパウロはただですね、イエス様と会ったことがないわけですね。ですから、まあある意味では使徒とは言えないんじゃないかと。使徒というのはイエス様とずっと一緒に行動してイエス様から派遣された人で、パウロはイエス様が十字架にかけられて天に昇った後にですね、神様が呼ばれた人ですので、イエス様と直接会ったことがないわけですね。でパウロは使徒なのかということは常にこう問われているわけですが、パウロは私は使徒だということを強調するわけです。なぜかというと、まあ、確かにパウロはイエス様と地上で会ったことはないけれど、復活をしたイエス・キリストを神様から示された。でそのイエス様から直接異邦人の外国人の伝道というミッションを与えられた。私はイエス様から直接今の仕事を与えられたので、だから使徒なんだということを強調するわけです。でパウロがこのことさら使徒ということをですね強調するのはなぜかというと、まあ、この手紙がですね、親しい友人に宛てた個人的な気軽な手紙じゃないよということをですね、暗に言ってるわけですね。パウロはコリントの人々とたとえ嫌われてもですね、彼ら嫌がられても耳の痛いことを言う必要があったわけです。 ですからパウロとコリントの人たちは、まあ、親しい家族のような関係ではあると同時に、パウロは自分がですね、このキリストの人として権威を持ってですね、厳しいことも言わなくちゃいけない、まあ、ちょっとその距離をですね、測る意味があるんですね。私は人であると、あなたたちにこれから厳しいことを言いますよということですね。それを案に示す、まあ、そこで自分の使徒職というのを強調しているということなんですね。ですからこの手紙は単にこの仲のいいですね、兄弟姉妹にお元気ですかと、死の恵みがありますようにだけじゃ済まないわけですね。このあなた方はこれではダメだということもです、ね、書いてるわけです。そういうこともある。ですからこの人っていうことを強調する背後にはです、ね、こういうパウロの牧会的なというかですね、そういう気持ちがあるわけです。でこの宛先はコリントにある神の教会へとなっています。で教会という言葉を聞きますと、私たちは日本人はですね、宗教団体あるいは建物のことをですね、教会と考えるんですね。実際日本ではキリスト教以外のいろんな仏教系の宗教団体もなんとか教会ってつけてるところ結構ありますですよね。教会ってことは割とこう一般化してるわけですが、この教会という言葉のギリシャ語は皆さん聞いたことあるでしょうか。エクレシアという言葉が使われています。でこのエクレシアというギリシャ語自体は実はあんまり宗教的な意味じゃないんですね。宗教的な言葉ではない、むしろこれは市民集会ですね。市民が集まっていろんなこの話し合いをする、議決をする、まあ、そういう政治的な意味合いすら持つ、そういう言葉です。ですからエクレシアというのは宗教団体の言葉ではなかったわけですね。これはもっとこう政治とかですね、行政に関わるようなそういうことを持っているわけです。なぜならこのイエス様というのは単なる宗教の教祖じゃないわけですね。イエス様は王であると、キングだと。イエス様は単にこう宗教上の教祖じゃなくてキングなのと。でもっと言うとこの世界の覇者よりも、覇者のローマ帝国よりもさらに政治的に権威を持っておられる王様である、それがイエス様だということがあるわけです。ですからコリントの教会の人たちは究極的にはローマ皇帝よりもイエスに従うべきだということがあるわけです。エクレシアという言葉にはこういう意味合いがある。単純にこの宗教的な言葉だけないということですね。これは政治的な意味もある。イエス様というのは究極の宗教のみならず政治上の権威でもあるということなんですね。そういう意味が入っているわけです。そしてパウロはさらにこの手紙の受け取ったコリントの人たち、まあ、彼らが神様の目にどんな人なのかということを説明しています。でここをお見せしますと、私たちの主イエスキリストの皆を至るところで読み求めている全ての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へというですね、こういうことが書いてあるんですね。もう一回読みますと、特に大事なのは聖徒として召されている、召された、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へというんですね。これ大事なことが2つ言われています。一つはコリントの人たちは聖なるものである、でもう一つは召されたものである、まあ、これは全ての教会の人々に当てはまるわけですが、クリスチャン教会の人たちは聖なるものである、で召されたものである。まあでも聖なるものっていうとちょっとこうあまりこう自分がですね、そう聖なるものだと呼ばれるとですね、ちょっとぎょっとぞっとするかもしれないですね。聖者とかそういう言葉はですね、まあ、マザーテレサとかそういう、まあ、特別な聖者聖人にはふさわしいけれど、まあ、いわゆるこの凡人俗人にはちょっとこうあまり似つかわしくないんじゃないかと。聖者と言われるとこう面はゆいというかですね、ちょっとこの自分はそういうものではないんじゃないかというふうに感じるかもしれないですね。私たちは、まあ、当然その自分というのはよく分かってますので、そんなこの聖人と言われるとちょっとどうかなと思ってしまうわけですね。まあ、しかし聖書でいう聖なる人というのはちょっとそういうイメージで捉えてはいけないわけですね。で聖書でいう聖なる人というのは神様によって取り分けられた人というのですね。取り分けられた人、例えばですね、皆さんこう財布の中にこの1万円、1000冊が10枚あるとしますね。 で、その1万円の中で千円札は今日神様にお捧げしようと決めたとしますね。そうすると10枚のうちの1枚は神様に捧げる、取り分けるわけです。取り分けるとこの千円札はこう聖なる千円札というか、神様に捧げる千円札なの、神様のために取り分けた千円札なんですね。ですから、まあ、千円は千円で他の千円札と何も変わらないわけです。だけれどこれは神様のために取り分けたんだと、これは神様の御用に使うんだということで、取り分けた瞬間にこの千円札は聖なる千円になるわけですね。ですから聖なるものというのは神様のために取り分けられた人という意味なんですね。ですから別にこの他の千円札と一緒かもしれないけれど、目的がはっきりしたと、これは神様のために取り分けたんだと。ですから千円札をですね、10枚の1枚から1枚取ってですね、この1枚だけこうピカピカってわけじゃないようにですね、別に神様に取り分けられたからといっていきなりこうなんかすごくですね聖者になるわけじゃないわけですね。まあ、もちろん私たちはイエス様に従って習ってそういう生き方をするように呼ばれているわけですが、まあ、いきなりそんなことできるわけないわけですね。まあ、しかしこの10枚の中から1枚、もしくは10人の中から1人召された時点、取り分けられた時点で私たちは聖なるものになっているわけですね。聖なるというのは取り分けられたことなんです。いきなりそこでこう清く正しくというわけにいかないかもしれませんが、神様によって分けられていることが聖なるものというんですね。ですから私たちはもう最初から聖なるものなんですね。これは変わらないということです。神様から見てあなたは取り分けられていると、ですから聖なるものなわけですね。で、召されたものというのも同じような意味ですね。召されたもの、これも証明の時に何度も言いましたが、呼ばれた人という意味ですね。呼ばれた人、召されたというのは神様から呼ばれた人、神様から名前を持って呼ばれた人、まあ、これがクリスチャンであると。ですから、まあ、キリスト者というのは神様から名前を持って何とかさんという、何とかくんということで名前を持って呼ばれ、そして取り分けられた、そういう人を言うわけです。まあ、それがクリスチャンなわけです。ではこの取り分けられたもの、呼ばれたものがどう生きるべきかというのを書いているのが今日の7節8節ですね。こう書いています。その結果あなた方がどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主も私たあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいますということですね。これもさらっと言いましたけど、これもすごいこと書いてるわけですね。すごいことが書いてます。クリスチャンというのはどんな賜物にも欠けるところがなく、そして責められるところのないものということですね。で、責められるところのないものというのは直訳しますと非の打ち所のないもの、非の打ち所のないものということなんですね。つまりクリスチャンは非の打ち所のない、そういう人だ。神様からの賜物においては欠けることのないものだということがあるわけですね。で、これ本当なんのかなとちょっと思うわけですね。こう自分がこの非の打ち所がないとかですね、そういうのはこう絶対無理じゃないかと思うと思うんですね。私たちはまあ確かに極悪人ではないけど、まあでも完璧な聖者でもないわけですね。普通の生身の人間なわけですね。良いこともすれば、まあ、すごく愚かなこともしてしまう、そういう人間であると。これは人間だからしょうがないじゃないかと、そういう私たちが完璧な聖者になれるわけないではないかというふうに思うかもしれませんが、しかしこのコリントの手紙を読んでいますとですね、だんだんこういう不安もなくなってくるのかなと思うわけですね。で、コリントの人たちも私たちと同じようにですね、いや、もっともしかすると私たちよりももっとひどくですね、弱さや問題を抱えていた人たちだということですね。で、そういう人たちが聖なる人であると、で、イエス・キリストの日には完全なものとなっているとパウロが言っているのだからですね、まあ、彼らにもできるんだったら私たちもできるんじゃないかと。ですから私たちには、まあ、もっと言うと私たちは無理でも神様には不可能はないんじゃないかと、そういうふうに思えるわけですね。で、ここで主イエス・キリストの現れとかですね、主イエス・キリストの日というふうに言われているのは ここではイエス様、イエス・キリストが再び来られる日のことを言っているわけです。イエス様が来られる日までにということですね。イエス様というのは現在天におられるわけですね。天というのは別に上なわけじゃないです。上、はるか上空ではないわけです。天というのは、昔の人は天というと上を指すでしょう。天というのは上にあるわけじゃない。で、この聖書でいう天というのは、実は私たちのすぐ近くにあるんです。もうすぐ隣にある、すぐそこにあるわけです。まあ、見えない、私たちは天は見えませんけど、天はすぐ近くにあると。で、天というのは私たちのこう世界とですね、こう接してるわけです。で、向こうからこっちが見えるわけです。神様は、イエス様は私たちは見えますけど、我々は天は見えない。ただこう重なり合ってる、そういうですね、天と地というのは実はこう、まあ、見える世界、見えない世界というのはこう連動してるわけですね。ですから、遥か遠くじゃなくて、こうすぐ近くなんだと。私たちには見えませんが、天から私たちが見える。ですから、私たちの祈りはイエス様に届くわけです。まあ、しかし、この見えない天と私たちのこの地上世界は、まあ、近いけれど、こう見えない壁、隔たりがある。私たちはそこに行けないわけです。まあ、しかし、その隔たりを乗り越えてイエス様が現れる、来られる。まあ、その日のことをキリストの現れ、キリストの日と呼ばれているわけですが、まあ、そういう日が来る。まあ、これが再臨と言われる日ですが、まあ、その日を待ち望んでいる。私たちが天と地のですね、境がなくなる、そういう時のことを待っているわけです。で、その日までに私たちがこの火の打ちどころのないものになるようにということをパウロは祈っているわけです。ただ、まあ、何度も言います、この火の打ちどころないというと、非常にこの完璧な、なんかマシーンのようなですね、こう全然失敗のない人という、そういう意味ではないわけですね。火の打ちどころないというのは、罪を一つも犯さない、完全無欠なという意味ではないわけです。まあ、そんな風になってしまったら、もはや人間ではないわけですね。失敗のない人というのは人間ではないわけです。機械は確かに間違いないかもしれませんが、人間は当然間違いなわけです。ですから、聖書は私たちに不可能なことをやれと言ってるわけじゃないわけです。火の打ちどころないというのは、失敗をしないという意味ではないわけですね。これは聖書が言っているのは、憐れみの心において神のようになる、そういうことを言っています。憐れみにおいて人を深く思いやる心、自分が弱く愚かであるので、他の人の弱さや愚かさも受け入れられる、許してあげられる、まあ、そういう人になることを聖書は願っている。まあ、これが火の打ちどころのないもの。火の打ちどころというのは、憐れみにおいて神のようになる。私たちの弱さ、自分の弱さをよく知っている、なので他の人の弱さも受け入れる、そういうことを言っているわけです。私は完璧、あなたはダメということはないわけですね。聖書の言う火の打ちどころないというのは、憐れみにおいて神のようになれということを言っているわけですね。私たちの父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くなりなさいとイエス様はおっしゃってますが、そういうことを言っているわけです。私はそのようなものになるように召されているわけです。そして、私たちをそのように変えてくださる方は神である。神は真実な方である。しかも全てができる方である。ですから、この主にしっかりと信頼をして、信仰の完成に向かって歩んでまいりたいと思います。これから第一コリントを通じてこのことを深く学んでいきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、そのお名前を賛美いたします。今日から使徒パウロのコリントの教会に宛てた手紙を学んでまいります。私たちも甚だ不完全なものでありますが、コリントの人たちも問題の多い人たちでした。しかし、そんな人たちも神様は、そしてパウロは辛抱強く導いてくださいました。どうか私たちも同じ御霊を与え、完成へと導いてください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。